ぞさせてください。今日集まりのお一人お一人の上に主イエスキリストの恵みと平和とが豊かに与えられますように、主の御名によって祈ります。アーメン。新しい年に入りまして、第2回目の日曜日主の日の礼拝を捧げております。2週間が過ぎましたので、お正月気分もすっかり抜けて平常運転に入った頃ではないか、そのように思います。主が共にいてくださるようお祈りをいたします。今朝は使徒言行録の第8章4節から13節の御言葉を聞いております。そこに入る前に、先週あまり触れられなかった直前のところですね、8章の1節から3節をもう一度振り返ってみたいと思います。7章まではですね、ステファノの長い裁判での弁明の言葉と、それに激高した裁判に参加していたユダヤ人、あるいはその場所にいたユダヤ人たちがステファノを石打ちの刑に処してしまう、そういう場面が記されておりました。で、8節から1節から8節といいますのは、その後のですね、ステファノの殉教を受けて記されているところです。8章1節にその日という言葉がありますけれども、まさしくこれはステファノが殉教の死を遂げた日なのであります。ユダヤ人たちが激高して、怒り狂った、そういう中で迫害が激しくなっていったわけであります。この日から情勢が一変した、そう言ってもいいと思います。元の言葉と見ますと、メガ迫害、メガスという言葉が使われているんですね。メガ迫害が起こった、取り締まりが激しくなりまして、信徒たちは皆エルサレムを離れて周辺のユダヤ地方や北側にあるサマリア地方に逃げていったわけであります。散っていったというふうに書いてありますが、元の言葉は散らされていったという受け身形であります。新改訳聖書や口語訳聖書はそのように訳していました。もちろん自らの判断でエルサレムを離れていったわけですから、散っていったということは正しいことですけれども、しかし自分の命、家族の命を守るために家から家を押し入って信徒を捕らえるような、あのサウロのような人たちから逃れるために逃げていったということでもありましょう。散らされていった、その通りであると思います。4節にありますように、逃げ回っていただけではありませんで、彼らは福音を告げ知らせながら各地を転々として巡り歩いたということなんですね。1節から3節にはサウロという若者が出てまいります。これはこの後使徒言行録後半の主人公になりますパウロなんですね。ヘブライ語の名前がサウロ、ギリシャ語の名前はパウロであります。この時は家から家へと押し入って教会を迫害していたサウロであります。私たちは使徒言行録の冒頭の1章の8節に記されていた主イエス様の約束の言葉を思い出すのであります。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土、また地の果てに至るまで私の証人となる。エルサレムから始まってユダヤ、サマリア、地の果てまで福音が告げ知らされるのだ、あなたたちはその証人になるという天に昇っていく時のイエス様の言葉なんですね。この言葉通りに ユダヤとサマリアの伝道が季節して始まったということであります。迫害によって散らされていったということが新しい土地に福音が伝わっていく機会になったということであります。教会の歴史、小さな教会である私たち熊本教会の歴史、あるいは私たちの人生におきましてもですね、こういうことを経験するんだと思うんですね。自分が望んでしたことではなく、やむを得ずそういった境遇になってしまったということが、新しい人との出会いにつながっていく。教会の働きだと、教会が分裂をしたり移転したりするときに、改めて新しい地で福音が述べ伝えられていく、そういうことが起こるんだと思うんですね。自分では思い通りにならない外からの力によって、彼らは散らされていったんですけれども、しかしそれがイエス・キリストの福音がエルサレムから離れてユダヤ・サマリアに広がっていく機会となったということでありますね。これは本当に全てイエス様の御心のうちにあったことであります。私たちが思いもよらない形で神様のご計画が実現していくということでありましょう。十二使徒はエルサレムに留まったと書かれております。教会を守るためであった。彼らは逃げていくわけにはいかなかったんだと思います。しばらく使徒言行録はエルサレムのことを語らないようになっていきまして、パウロを中心とする異邦人伝道にまで進んでいくんですね。しかしエルサレムの教会は依然として存続していた、これも確かなことであります。8章から始まりましたサマリア伝道の主人公はフィリポという奉仕者でありました。ギリシャ語を話すユダヤ人の伝道者であります。6章5節で十二使徒を助ける7人の奉仕者が選ばれました。そのリストの2番目に記されているのがフィリポであります。一番目はステファノなんですね。彼は殉教いたしました。フィリポは散らされていった先、サマリアのとある町に入りました。サマリアというのは、ユダヤの北に広がる地域の名前ですね。サマリアを通ってガリラヤに行くことができる、そういう道があるわけであります。で、サマリアという、地方なんですけれども、サマリアという町も聖書に出てまいります。サマリア地方の中心的な町、それはサマリアなんですね。で、昔はセバステというふうに呼ばれていたそうですけれども、イエス様の時代にはサマリアと呼ばれるようになりました。ヨハネによる福音書第4章、イエス様のサマリア伝道の記事がありました。サマリアのシカルという町の井戸のほとりでイエス様は休んでおられたんですね。そこに水を汲みに来たサマリアの女、その会話が記されておりますね。生ける水をあなたに与えよう、こう言ってですね、イエス様が福音を語られたわけであります。シカルというのはサマリアの近くにある町であります。聖書にはフィリポが散らされていったそのサマリア地方の場所がどこだったかというのは詳しく書かれておりませんけれども、おそらくサマリア、首都であるサマリア、あるいはその近くのシカルであった可能性が高いと思います。実はサマリア人とユダヤ人は犬猿の仲であった。これは聖書全体を通してわかることであります。旧約時代にイスラエルの民は北王国と南王国に分かれるんですけれども、 まあ、北王国は最初にアッシリアに滅ぼされて、南王国はバビロンに滅ぼされるんですけれども、アッシリアはですね、サマリアの人たちを連れ去っていった後にアッシリア人をそこに送り込むわけなんですね。ですからサマリア地方というのはイスラエル人とアッシリア人の混血になっていくわけですね。でユダヤ人たちはもうそのことを悲しんでいましたし、サマリア人というのは本当の神の民から離れていった人たちだというふうに考えていたわけですね。ですからサマリア、親切なサマリア人という例え話がありますね。それはユダヤ人に語られてるんですけれども、神の御心を行ったのは誰かと尋ねると、あのサマリアの人ですと答えたわけですね。自分たちが蔑んで軽蔑している人、そのサマリアの人たち、人が神の御心を行って人を助けたということがイエス様の教えの中心になっているわけです。あまり彼らは交わりをしておりませんでした。サマリアで福音が告げ知らされたのであります。画期的な出来事と言ってよいと思いますね。しかしそれはエルサレムに大迫害が起こって彼らが知らされていた結果、そのことが起きたということでありました。さて、フィリポが入っていた町には特別な状況がありました。偉大な神の力だと呼ばれている魔術師シモンが勢力を持っていたわけなんですね。彼は魔術を行う人で、人々を驚かせていたと書いてあります。魔術を行う人、魔術師、それはイエス様のところにお会いに来た3人の博士と呼ばれているそのマゴイというですね、マジシャン、その同じ言葉であります。マゴスというのは占い師、博士、魔術師、そういう意味がありますが、このシモンがどういうことをしていたのかははっきり分かりませんが、占いや予言する能力があったり病を癒す能力があったりして人々から偉大な人だと思われていた、まあ、そういう人だったわけであります。小さなものから大きなものまで、つまり子供から大人まで、貧しい人も富む人もシモンの力を認めていた、これがそのサマリアの町の状況だったわけでありますね。そして実はシモン自身もですね、自分は偉大な神の力だと自称していたと書いてあるわけですね。フィリポはその町に入っていきまして、イエス様と同じように癒しの技を行い、悪霊を追い出し、そしてこれが大事ですけれども、イエス・キリストを述べ伝えたと書いてあります。シモンは魔術を行っていた。フィリポもですね、イエス様のから与えられた権能によって、さまざまな奇跡を行って人々を癒していた、魔術のような働きをしていたわけでありますけれども、シモンの方は自分は神の偉大な力だと思っていたんですね。フィリポの方はイエス様を述べ伝える、それが目的だったわけです。人々はですね、やはりシモンとフィリポが、まあ、ライバル関係のような形だったんですけれども、次第にフィリポの方に心を向けていくわけでありますね。まあ、シモンというのは私たちの代表のような人だと思うんですね。もし私たちがそんな奇跡的な力を与えられていたら、やっぱり自分は偉大な人間だと思ってしまうと思うんですね。そうでなくても、何か人よりも自分が優れたところがあるということが自分の生きがい、頼りになっていたりするんじゃないでしょうか。私はあの人よりも気立てがいいとか、 私はあの人よりも地位が高いとか、お金があるとか、人生に成功しているとか、それがですね、生きる支えになっていって、それによって生きているということがあるのではないかと思うんですね。しかし私たちはその自分を誇り高ぶる心を打ち砕かれて、むしろ神の前に自分は小さな人間だ、それどころか罪人だ、そういう思いを与えられて初めてですね、本当の意味で神様の前に人間としてふさわしく歩むことができるようにさせられていると思うんですね。私よりもはるかに大きな力を持っているイエス様、神様の権能を知ることによって自分の限界、乏しさ、貧しさが知らされるということがあるんだと思います。魔術師シモンの方はまだイエス様を知らなかったんですから、自分を頼りにするほかはなかったということができると思いますね。つまり神を知らない普通の人、その仲間だったと思いますね。自分しか頼るものはないと考えて生きていて、たまたま彼は魔術を行うことができましたので、神の偉大な力だと自分を誇って生きていたわけであります。しかしフィリポの方はイエス様を述べ伝えることが目的であって、人々は喜んだと書いております。フィリポが語るイエス・キリストの福音、イエス様は神の子であり、私たちに愛の教えをしてくださり、そして神の命を捧げて私たちの罪の償いをしてくださった、この福音を述べ伝えたわけでありますね。フィリポが語っている神様が確かにおられるのだということが人々に伝わりました。こぞってフィリポの話に聞き入ったと書かれているんですね。心を向けた町の人々が魔術師シモンに対しても注目していたんですけれども、フィリポに対してはその話に心を向けたと書いてあるわけです。人々の関心注目が集められているということは同じですけれども、フィリポは神の国とイエス・キリストについて福音を告げ知らせたんですね。ですから人々の心はフィリポの語る福音の方に向いていったので、サマリアの伝道が進んでいったということでありましょう。魔術師シモンにしていますと、突然ライバルが現れてきたわけですね。自分と同じように魔術を行っている、人々を癒し悪霊を追い出している、そういう存在を見たわけですね。そしてフィリポはその働きの力は神様によるものです、イエス様によるものですと言ってイエス・キリストを述べ伝えたわけですね。シモンはこの人は自分にないものを持っていると思ったと思いますね。自分はこれまでは自分こそが神の偉大な力だ、俺は素晴らしいと言って生きてきた、それが頼りだったわけですけれど、フィリポの伝える福音に触れてですね、ああそうか、神様がおられるんだ、そのことを知らされたということですね。そしてイエス様を信じて洗礼を受けたと書いてあるわけでありますね。まあ、この14節以降を見ていきますと、シモンはですね、とんでもない事件を起こすわけです。聖霊を金で買おうとするというですね、そういうことをしようとするんですね。だからイエス様を信じて洗礼を受けたんだけれども、まだそのシモンの心の状態は清められていなかったんだ、そういうふうに言うことができると思うんですね。改心をしたんだけれども、改心にふさわしい状態になっていなかった。これからシモンはですね、変えられていく ことになります。まあ、このシモンの信仰は偽物だったというふうに言う人もいるんですけれども、聖書にはですね、シモン自身も信じて洗礼を受けたと明確に単純に記していますので、まあ、それは間違いないと思うんですね。洗礼を受けてイエス様を信じた、でも彼のずる賢い心はまだまだ変わっていなかったということでありましょう。シモンの古い生き方、それは神様を知る前の私たちの姿ではないでしょうか。神様を知らず信ぜず、この世界には人間だけがいて、それぞれが張り合い競い合って生きているだけだと考える、弱肉強食の世界だと考える、いや自分にもこんないいところがある、あんないいところがあると、それに頼りにして生きていく、それはシモンの生き方だと思いますね。しかし神様は人間をどう見ておられるのか。人間はまさに神に背き、神を知らない本当に悲惨な存在だと思い、改めて私たちに信仰を与え、イエス・キリストの罪の許しの恵みに預からせてくださる、これが福音であります。魔術師シモンでさえイエス様は捕らえてくださいました。私たちはあんな人がイエス様を信じるはずがないと思う人に対してどう思っているか、その人も伝道してイエス様を信じるようになってほしいと祈っているかどうか。神様は魔術師シモンでさえも改心へと導いてくださいます。ただ恵みの力によって人間の傲慢を打ち砕いてくださいます。いよいよ神の前に自分自身の愚かさ、小ささ、罪深さを知り、イエス様に救いを求め、そして十字架の救いの恵みを本当に喜び、主に従っていく生き方、これこそ神が望んでおられる生き方であります。新しい年に入り2回目の礼拝を捧げています。週ごとに神の言葉を聞き、命に至る悔い改めとキリストへの信仰を強められて、主のくださるあらゆる良きもので満たされて、この週もこの年も歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。神様、魔術師シモンの改心と第1、2回に分けて御言葉を聞こうとしています。私たちが何を頼りにして生きるのか、自分自身の能力や力ではなく、むしろそこに罪があることを覚えて、生ける神に望みを置いて歩んでいくことができますよう、どうか導いてください。教会が絶えることなく、おじけることなく、キリストの福音を述べ伝え続けていくことができるようにお願いをいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌273番の B で詩を賛美いたしましょう。